ちは、三平画館お聞きの皆さん、本日は金沢映画祭の2日目に来ております。漫画家の小泉智博です。
はい、こんにちは。私、オンラインですね、VHS のビデオレンタル店を運営しております後藤健二と申します。
ちょっと医療関係の仕事をしてます。トマベチと申します。
映画好きのトマベチ君。
ちょっと突然すぎてあれなんですけど、じゃあ OLA でお願いします。
OLA さん。
はい。そういう、まあ、ちょっと映画好き。
はい。そんな金沢の地で集結した4人で本日はお送りいたします。
はい。
で今日はですね、僕は朝のブラックホークダウンから見てたんですけど、
はい、
お三人様は、
あ、はい、あ、私です。ありがとうございます
。はい。
はい。
はい。はい。
はい。はい。
お、美味しそうですね。はい、飲み物と入ってる。
はい。今飲み物と、ね、投資が到着したところでございます。はい。
はい。どうも。じゃあ今日はよろしくお願いします。
お願いします。
本日は金沢の日本海庄屋よりお送りしております。
昨年もですね。
そうですね。ここなんか個室になってて、
録音
しやすいんだけど、ちょっと料金が割高でしたね。普段290円ぐらいの居酒屋しか行かないから、550円のビールの代金にちょっと目玉が飛び出そうになりました。
おととしは王将でしたからね。
まあ、そう、王将がね、バカった事件で、なんか金沢のホモがホモじゃなかったっけ、ホストクラブがみんなで裸になってツイッターで王将で客席を占拠したり、
なんか
カレンダーかなんか作ってから、それで営業停止になってそのまま潰れちゃったんですよ。
店員が、
店員が、王将の店員がじゃないですよ、
ホストクラブ。
そう、
店は完全に被害者。
思い出しました、今、絵を。
ええ。
なんか、その映像を思い出しました。
そう、それから、その時期はね、新潟に王将がなかったので、金沢で王将に行くのが楽しみにしてたんですけど、今は新潟に王将ができたので、そんなに。あれなんですけど、
はい、
でまあそう、ブラックホークダウンをね、
はい、これは小泉さんあれですよね、スクリーンで見るのは初めて。
そうなんですよ、その確かにこれ見たら2001年の作品で、はい、当時の映画秘宝で年間ベストですごい高評価だったんですよね、
はい、
でうわやべ見逃したって思って DVD で見たら、まあ、腰抜かすほどもうプライベートライアンよりすごいんじゃないかみたいな。プライベートライアンすごいのって冒頭の銃撃戦だけですもんね。
そうですね、
これも
オマハビーチ
2時間半ぐらいずっともうとんでもない思いを海兵隊がしてるっていう、
145分が永遠オマハビーチが続くような、
ね、僕ね割と飽きっぽくてちょっとまったりすると今何分経ったのかなって気になるんですよ。これ2時間20分ですかがもう全然気にならなくて、ただもうひたすらお尻が痛かったんですよ。座席がねお尻痛くて痛くて、
座る場所にもよります
よ、
ただ僕ブラックホークダウン、まあ、僕はちょっと今回今日見てないんですけど、上映当時見た時に予備知識なしで見てしまったので、誰が誰か分かんなくなっちゃったんです
ね。ヨシュハートネットぐらいしか顔が ね、
当時全然俳優とかあんまり出てる人が、今は割とエリック・バナとかも有名ですけど、当時あんまり分かってなかったので、エリック・バナとヨアン・マクレーガーとオーランド・ブルーム区別がつかなくてですね、誰が誰か分かんないっていう致命的なのがあったので、小泉さん今回そういうの大丈夫です
。あんま分かんなかった。今オーランドブルームって言われて出てたっけなって思いましたよ。
ケープタウンで汚れ消えた。ちょっと人から抜けた。
ね、15年ぐらい前だから、ま、顔も若いんでしょうね。
そうです
ね。ジョシュハートネットって見ないですよね。
はい、見ないですね。何やってるんでしょうね。
パラサイトですごいかっこよかった。まあ、これの音が本当すごくて、ダダダダダって、バキバキバキみたいな爆音上映で、 そう、あのアフリカの土人たちが襲ってくるのが本当に恐ろしくて、そう、あの海兵隊は一人大怪我するともうそいつを助けるんだって3人ぐらいまとわりついてガーって助けに行って、余計それで傷口がどんどん広がるんですよ。
そうですね。
で、あいつらもう無尽蔵に人が来る上に誰が怪我しようが死のうがほったらかしなのでむちゃくちゃ強い、ディフェンスがないんですよ
ひたすらアタックしてます人海戦術的に決まった。
そう、 2機ブラックホークが落ちてましたからね。1機だった印象があったんだけど、
そう、
最後は海兵隊がマラソンで帰るっていうそう、なんかあの国連軍とかが助けに来て、だいぶすごいあれなんだけど、もうみんな乗り切れないっつって主役連中はひたすら基地までランニングするんですよそう、心肺機能がねないと生き残れない。
テレビでしか見てないです。
ああ、
多分割とテレビではさカットされてた部分もあったと思うんですよね。結構描写的にも、これはテレビでは映ってないでしょう的な部分。
いや、もうすごかったですよ。下半身ないんで、ミッション8ミニッツみたいな人がいたり、
それはミッション8ミニッツは消えて、
あ、そうか、下半身ない人が実は主人公だったし、
まあ、あると思った
すごい落ちよう。今喋ってるんですけど、そうです、
とんでもないですよ。まだ見てない人は怒ると思ったん
で、まあでも、もうだいぶ前のだからいいんですよ。
そうです
ね、別に今見てない人が悪い。公開中じゃないんだから。
そもそもあれですよね、今回、小泉さんは、はい、あの初めてスポンサーにあれですよ、ね、
あ、そうです
ね、なられた
んですよね。サポーターですね。
あ、すみません、サポーター
です。1万円でなれるんですけど、結構ね、去年は、もうゆっくり入ると椅子に座れなかったんですよね。
あ、そうですね、
通路の階段に腰掛けて、はい、あの椅子でもお尻痛いのにめちゃくちゃ痛くなってすごい辛かったんですよで、それででも今年は結構枚数制限もしたし、はい、その必要なかったんですけど、並ぶのが結構しんどいからすごいいいです。
結構変わりましたよね。あのチケットの買い方も変わりましたよね、から今までは
そうそう指定でね、
はい、予約してその後場で受付でお金払うんですけど、今回からもう事前になんかアプリみたいなので買って、でもそこで確定っていう形にしてっていうようなのでしたよね。
はい、
結構なんか印刷してなんか持ってこないっていけなくて、
プリンターを急に昨日あのインクを入れ直して、
邪魔だからここから下切りましたよ。
ハンコさえ押
した。そう、上の半分ぐらいまでしか必要なくて、下が白紙なんですよ。
そうですね、結構そういうところでいろいろ変わっているところもあったんですけど、でやっぱり、
サポーター
1万円でどういう特典っていうか、
で、あのね、2枚入場券が、まあ、2600円分があって、はい、あとポスターがもらえます、はい、それとあとね、去年はその並ばずに入れる、優先的に入れるって、まあ、飛行機でもファーストクラスみたいな機会だったのが今年はさらに待合室までできてるんですよ。でそこでおやつとお茶が用意されてるんですよ、はい、いや、なってよかったです僕ね、本当あの用事以外で遠出することが金沢映画しかないので、こんな時ぐらいちょっと贅沢してもいいやって気分になりました。
何人ぐらいサポーターの方って全員、
僕申し込んだ時はね7人ぐらいだった気がするんですけど、はい、見たらね10 20人ぐらいいたんじゃないかな。ゲストとサポーターが一緒に待ち合室にいて、
あ、ここに書いてますね、
そこ
あのチラシの、
あ、シーンってことないな、ほら僕のあと1人しかいない
でも結構たくさんいますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 十数人。
あ、僕猫町クラブさんは Facebook で、はい、マスノさんの紹介でちょっと知り合い知ってるんだけど、顔思い出せないから、
多分来てはいるんでしょう ね、 入会所来ないっていうのは、まあ、よっぽどの何か事情がないかっていうのがないと思います。じゃあちょっと僕もサポーター考えた方が
いいですよ。おすすめです、
来年は
ね、え、
結構暑いんですよ、はい、並ぶとき、
ね、
何年か前までやってたあの金沢21世紀スパイスやったときはクーラーが効いてて割と良かったんですけど、今のところホテルの地下の通路のところが並ぶところが ので、割と暑いんですよ。そうなんですよ。
そう。で、まあ、それで、その後から皆さんもご覧になったマッドマックス2だったんですけど、はい、マッドマックス2を、で、先にパッサポーター入って、バーって走ってトイレに行こうとしたときに、はい、あの通路の階段でつまずいて、足の爪割って血が出たんですよ。でもね、その前にブラックホークダウンで、海兵隊がえらい目に遭ってるので、このぐらいで泣き言を言ってたら、皆さんに申し訳ないって思って、全然痛さがちょっとしかなかったです。
足が飛んでますからね、彼らは。
そうなんですよ。もう撃たれたりね。
四方八方から、RPG のロケット弾が飛んでくるよ。
大会さんに申し訳ない。
で、まあ、マッドマックスはね、僕、去年の年末に、はい、去年を締めくくる映画として、DVD で最後に見たんですよ。はい、だから割と印象が新しいので、そんなにびっくりしませんでした。あ、それと、あと、ブラックホークダウンが凄すぎたせいもあって、ちょっとぬるいって思っちゃったんですよ。
多少、牧歌的に見える部分
ですよね。うん、そう。
はい、でも、多分、スタントの危険度から言ったら、ね、やっぱりマッドマックス2の方が、
そうですね。
で、ブラックホークダウンはなんだかんだ今は時代の映画なので、まあ、CG とか合成もやってますし、安全にも配慮してますけど、マッドマックス2は、
ね、オーストラリアですしね、
そうです、すごい、
多分安全基準がアメリカより相当緩いはずですよ。
あの多分車っていうかバギーの前に無理やり人が縛られてあれ人形じゃなくて本当に人で、
あの人もう夜が明けてもずっと縛られてて、最後カーチェイスもぶら下げられっぱなしだった。
顔とかも隠してますから、絶対人形でいいと思うんですけど、多分人なんでしょうね。
よく言えない状態ですからね。
確かに人感ありましたね。
重さがありましたね。やっぱ医療関係の人から見て、ああいうのは人間だとか人形だとか分かりますか？
分かんない。でも使ってそうですね。
爆発でくるくる飛んでるのとかも人ですからね。人形とかスタントマン。すごいです、やっぱり。割と前半とかは緩い部分もあるんですけど、あの最後の本当のカーチェイスです
ね。あそこはすごい。爆発との相性がまた良かったですね。
いいですね。車のギュインギュインって言ったりマフラーのっていうところがいちいちかっこいいんですよ。いや
僕ね、爆音でびっくりしたのが、あの子供がブーメラン投げるじゃないですか。で指がポロポロってした時にみんなドって受けてる、その笑い声もすごい爆音で、あれかなりしつこく笑ってたんですよ。
長いですよね、結構
あの子供すごいですよね。あの最後の方でそのガーって車で走ってショットガンの弾が、前の方ちょっと怒ってんの、
これ
と
あれを拾えっつって、
でミル・ギブソンがお前あれ拾ってこいって子供をこう、
さすがにあの子もビビってましたよね。それまでね、すごい身軽な
野生児みたいな。
そう、あの子供がもう顔とか全然可愛くないんですよね。
うっさいってのはゴリラの顔
してたね。なんか憎ったらしい顔で
喋らないでクシャーしか言わない。
そう、喋らないギャーみたいな顔で笑う
し、ね、崩壊後に多分生まれたっていう設定なんでしょう、ね、
だからあれを元ネタにした北斗の拳でも子供がケンシロウのパートナーでくっついてくるじゃないですか。すごい可愛いですよね。
全くそんなのないの。野生人、ビーシュリーみたいな。
なんか、ホットパンツみたいなパンツボンだし。
殺しますしね、そのブーメランで。
ほぼの、彼女を殺してた
愛人
の男なんだけど。
怒り狂うっていう。このコモのウィズとかいうやつがめちゃくちゃ身体能力が高いん
です、ね、そう、あのあいつも赤いモヒカンのやつ
でね、あいつ中ボスみたいな、
なんでお尻出してんでしょうね。
私も気になりました。結構みんなお尻率高いなと思って。
ヒューマンガスのなんか SM なんだけど、あれムチ打ちなのか、首はコルセットしてるし、あれなんかいかつい衣装だと思ったんだけど、あれ多分首痛いんですよ。俺もこの前ね、堤防で転んで後頭部打った時に、はいはいはいはい、すごい夢中で1週間ぐらい首が痛かったんですよ。
こっから上なんかやったんでしょう、多分顔も
あ、そうですね、
そうですね、ずっとほっけいます。
でも体はこうほぼ全体に近い、なんか紐みたいな革のベルト状の服で、なんか全体的にゲイカルチャーのイメージ。
完全そうですね。
そう、当時は不気味イコールゲイとかそういう感じだったのかな。
基本的にあの敵も男ばっかりです。女いないです。
女いなかったです。全員男です。女は犯されてたけど、すぐ殺されちゃって。
あ、割と、はい、割とあっさりです
。そう、あんま興味持ったやつが一人しかいなかった
んです。
基本的には。そう、一回やったら殺しちゃうっていう消耗品ですよ。天下扱い。
ウェブもあれですね、最後の方なんか鎖で縛られて拘束されてましたよ。ウェブ、
あ、そうですね。あいつなんでこう、あんま暴れるからですか、
ね。多分多分どう
プロレスラーとかも
ああいう。あ、そうですね。
で、こう入場前にぶち切られて、
ぶち切
られ
て、ロードウォリアーズとこのイメージは、あそこから来てるのかな。
そうですね。ロードウォリアーズ。ああ、マテルとかもこう縛られて出てきて、
あ
っつって、
ああ、なるほどなるほど。
でも最初の方は全然理性的なんですけどね。最初の方だけもう野獣
とか。彼女が殺されたから怒り狂ってたんですね。
ヒューマンガスの言うこと聞いてなかった。
全然言うこと聞いてない。ヒューマンガスも呆れて、あいつら何にも言うこと。
犬目が。
ちっちゃいコートコみたいな感じ。みんなヒューマンカスタマーとか、演説が聞けみたいな。あんま聞かないんですよ。なんかすぐみんな脱線して。
質屋みたいなやつ。
サーカス団長みたいな。小銭はやめろとか、ヒューマンカス
タマー。僕ね、結構最近見て、また見たから気になるところが一回あって、はい、あいつらすごいガソリンないはずなのに、はい、最後カーチェイスとかバンバンやって、一年ガス欠になってないなとか、
ぐらりぐるぐる走ってますね。
ガソリンない世界なのにエコドライブは一切心がけない。
もったいない。
そう、まあでも心がけてると捕まって死んじゃうから。
まあそうですね。まあ、自転車創業的にやってるんでしょうね。
そうですね。
あの辺もかなり適当な部分はまああるんですけどね。で、あの善人っていうかそういう平和な人たちもみんなこう白い甲冑みたいな、
トキの剣で言えばトキの服を着てるんですよね。
みんな肩パッ
ド。女がブスでしたね。シンディーローパーみたいな
のと、そ
う、そう、あとなんか弓矢のこんな眉毛してる、
あ、なんかいかつい、
ジェニファーコネリーをすごい怖くした感じの、北斗晶とジェニファー・コネリーの
女子プロレス
ぐらいな。あいつもあっさり死んでましたね。
割と死んでましたね。はい、まあ、結構それなりにでもみんな見せ場がちゃんとありました、ね、
面白かった。
面白かったですね。
あのその白軍のリーダーが、はい、あのマッドマックスにお前運転しろって言った時に断られたら、お前もあいつらと同じ人だって
。その前にマックスに投げられてますからね。
すごい逆切れ。嫌なやつだなっていうのが、うぜえって。
マックスも勝手に仕方して、じゃあ俺は行くぜって言った後に、簡単に敵にやられて、死にそうになって、ジャイロキャプテンに助けられて、俺にも撤退してくれって。
そう、ジャイロキャプテンのなんかナイスガイっぷりが半端なかったですね。
いいですね、はい。
そう、だから収めるじゃ
ん。空を自由に飛び回れるから、なんかオープンな性格なのかな
って。そうですね。
ヘビも変えて飼い鳴らすし。
それでマックスを助けて、義理なんかないのに、
そう、あんな、ええ、縛られて、
安心しろ、相棒とか言って
。天秤棒で運ばされてね。
確かに。
あれ、5、60キロありますよね。
きっと
4個だもん。ポリバケツ。
でかいじゃない
ですか。そう、
キャプテン。
あ、でかい
でかい。本題に似てる。
あのヘリコプターみたいなのが、あの撃墜されて爆発するんです
よ。そう、綺麗に。その後、
不時着戦で。
平気に歩いてくるんです。
自動車になってる。そう。
でもあの人が最後はちゃんとリーダーになるわけですからね。ちゃんと王になる、
うん。やっぱ人柄がいいから。
人望があるわ
けです。オーラかです
よ。オーラか。そんなひどい目にあってんのにね、パートナーとしては最高だろうなんて言ってね。
そうですね。あと1個分からなかったのは、僕あの最後ヒューマンガスがターボかけてドギューンって突っ込んでくるじゃないですか。で、マックスがしてタンクリボリーと正面衝突するじゃないですか。
そう。
あれ、なんなんですか。
俺、後ろから来てたのにいつの間にか前に
来て。何をしようとしてたか。
大体この一直線しかないわけですから、ぶつかるって分かるじゃないですか。あれ、なんでや、
ね、
気づかなかったんですかね。
やっぱり分かんないですね。
ドカーンとまあぶつかって。
もう嫌になっちゃったのかな。
もういいやって。
言うことですね。
みんな言うこと聞かない。私
あの後割と忘れてますよ、ね。ヒグマが死んだら他の T シャツが帰ってくるんですよね。いやいやって言って。
結局でも3200キロ離れたところに楽園あったんですかね。
なんですかね。あれも妄想みたいなあれですよね。昔のなんか旅行のカタログみたいな、ビーチみたいな写真
が。どう考えても楽観的すぎる。
あるわけがないっていう。
そういう願望にもうすがりついて無理やり信じてる感じなのかな。
そうなんですよね。というところでマッドマックス2は非常に素晴らしい映画でした。そしてブラックホークではマッドマックス2、続いてさらに濃い。
そうですね、まあ、でもこの中で見たのは俺だけなんですよ、 U ボート。
でも、ね、208分ですね。
U ボートも去年ぐらいにワウワウで撮って見てたんですね、はい、でもその時2時間半ぐらいだったのが今日3時間半あって、2時間経ったところで休憩が10分入ったんですよ、うん、はい、でもね、僕ちょっとね、前半で相当寝てしまったので、もう後半ダメだって思って、もう見るのやめてご飯食べ行きました。
あ、出ちゃったんですか、
そう。だこれね、3時間半あって、あるから、はい、計2枚分なんですよ。
そうです、そうです。
だからすごい損しましたよ。
あのサポーターの、
ね、サポーター
のチケット
をそこにぶち込んだんだけど、すごいドブに捨てたようなものでした。
まあでも、E ボート自体はいい映画ですからね。
冒頭でね、パーティーの場面があって、そういうのを記憶にありました。
そうですね、確かありましたね。
なんかそのパーティー会場に行くときに、館長と取材の人と、3人で車走らせると酔っ払った兵隊が雨降りでーっつってションベンを道にずらって並んで車にバンバンかけるんですよ。でこうワイパーでおしっこを払って、ね、あいつらこういう息抜きが必要なんだって館長が言って、館長だと思ってかけてないんですけど、その場面全然印象になかったから、今日のバージョンだけなのかな。
多分何バージョンかあるはずなんです、長いやつなんで、もっと短いのも確かあったんですし。
そう、とにかくね、でも今日朝6時に起きて新潟から車で来たので、まあちょっとね、本当あの、息をこう潜めて耳を澄ます場面があるんですよ。敵の船とかが攻撃とかをこう音で探知するから、もうそこがすっごい眠くて眠くて寝てしまったんですね。ドカーンつうとうわーって夢に起きるんだけど、
U ボートだけにも全身を注いでみればよかったんでしょうけど、眠い上にブラックホークダウンと待ってます、ついに続いてみてしまったので、ちょっと
先にして欲しかったですね。まあでも違うな、次のトゥルーロマンスもかなりちょっとうとうとしちゃったので、ただもう最初の2本で疲れて眠くなったんですよ。
そうですね、トゥルーロマンスはちょっと僕もホテルに行ってしまってるんですよね。ずっと、はい、ホテルに行ってたんですけど。あ、
そうだ、トゥルーロマンスはね、今日僕見たのは DVD です。あ、
そうです、はい、
そう、この前見たんですよ、ついこの前見た、見て、そう、今日ね、なんかトゥルーロマンスは上位中止になったんですよ。
そうですね、だから結局今日誰も見えてないんで、
そう、
はい、残念ながら、
なんか上映権の問題でフランスに上映権を持ってる会社があって、そこにあの主催の小野寺さんっていう人が交渉していいよみたいに頂いてもらったんだけど、実はそこの持ってる地域が日本含まれてなくて、でこうもう発表しちゃってチケットもね、みんな買うじゃないですか。昨夜に、昨日の夜にその日本の会社がもうすぐちょっとリバイバル上映考えてるから、そんな上映しないでくれっつってストップかかっちゃって、いやもう売ってるからいいじゃないですか、お願いしますよって言ってもダメだっつって、で今日はもう泣く泣く上映が中止になっちゃったんですよ。
じゃあみんなもののご飯食べたりなんか
した
ん
でしょうね。 でもね、僕この前 DVD で見たばっかりなので割と印象残ってて。
そうですね、僕あのジェームズ・ギャンドルフィーニーって俳優すごい好きで。
何の人ですか？
あのトゥルーロマンスであれです、ギャングの一人です。最後の方にアラバマをホテルでボッコンボッコンぶん殴って、
すごかった、
で逆襲されてショットガンでバンバンバンって撃たれて殺されちゃう、あのちょっと小太りの、あの人あのちょっと前死んじゃって2年ぐらい、あのザ・ソプラノーズっていうマフィアのアメリカンズ・ヘビードラマでずっと主役やってた人なんですね。誰が俳優がすごい好きだったので、ちょっと本当は、まあ、ツイートでもないですけど見たかったっていうのがあったんです
。すっごい優しいんですよね。
そうです、そうです。
役長とか、それででもえぐいことばっかしちゃう、
あの笑ってるうちに絶対なんかボール来るなっていう、
そうそうそう、
笑ってるとこ絶対その後絶対ボール来るので、
そう、あとあのマフィアの、はい、ボスも、ボスじゃないんでしたっけ、ボスの片棒みたいな、あのお父さんを、エンスホッパーを訪問する人もすごい優しいんですよね。すごい、だから本当にヤバいやつはあんまこう威圧的じゃないっていうのが、
そうですね、ニコニコしてるみたいな、実際犯罪者でも多いですかね、
そう、
ニコニコしてなんか、
そう、チンピラはすぐなんか、
ほらほらほらって言いますけど、さらに上の人はなんかデンジーみたいにニコニコしながら、時間を迎えながらしてるみたいな、
げげつないことばっかりしちゃう。
いやでもトゥルーロマンス、いつかスクリーンで見たいですね、近いうちに。
ね、トゥルーロマンスはね、実はあんま好きじゃなかったんですよ。
そうなんですか、はい、ご覧になれてますね、当時普通に。
当時、一番最初見たときはすごい好きで、はい、あ、こんなすごい傑作だって思ったんだけど、しばらくして見返したら、主人公が結構、なんかちょっとした出来心で巻き込まれていくような流される感じのストーリーで、
そうですね、まあオタクの願望みたいな部分がありますからね。
そういうところがなんかあんまりそんないかんみたいな、俺はもっとクズが好きなんだって思って、自分で率先して悪事に手を止めるのが好きなんだって、今日久しぶりに見返したら、今日じゃないよ、しばらく前 DVD で久しぶりに見返したら、決してそんなことなくて、主人公結構クズでした。
結構クズですよ。結構悪いっていうか、悪くはないけどクズなんですね。ろくでなしですよ。
そう、これ何年の映画でしたっけ？
93年
か、は
い、携帯がでかいですね。
そう、当時ね、
携帯なのか、
ちょっとこの時期クリスチャン・スレーターってすごい人気だったじゃないですか。
人気でした。
フラッドとか、
フラッドもちょっと後、
もうちょっと後か、
ロープアローとか、
そっか、カフスとかって違いましたっけ？
カフスはもうちょっと逆に前です、ね、
前か、はい、まあ、とにかく顔がかっこいいなって思って見てたんだけど、今日見たらなんかキツネみたいな貧相だったって。
そうですよく見るとかっこいいのかっこよくないのよくわからない。
かっこいいのかっこよくないのかわかんないなと思って見てました。
目が変に釣り上がったちっちゃい目だし、
不思議な顔して、
そう、パトリシア・アークエット、昔見た時なんて可愛らしいんだって思ったけど、今見たらなんか首とか短いし、あんま本当売春婦っぽいなって思って、しかもね、私は売春婦じゃないわ、コールガールよって言って嫌な切れ方するし、今日じゃないです、ちょっと前に DVD で見たんです。
でもあの他の2人の売春婦っていうか、女よりもやっぱりレベルが違う感じで、最初に口説く女と、あの後にあのコカインのぶちまける女の中ではもうかなりレベルがコクッと、
ファンタジーですからね、トゥルーロマンスは。
何でもいいっていう、
ポリシア・アーケットもクリスチャン・スレーターも多分この頃がピークですね。
完全ピークですね。クリスチャン・スレーターもちょっと前もなんかカナダ映画でクリスチャン・スレーターを主演した初号映画ワーワーで見たんですけど、
僕もなんか見ましたよ。
エイリアン・インフェクションとか。
あ、見たかな。
流星からの舞台クソパクリみたいなので、すまなかったです
よ。あのなんか島に連れられて、2、3年前にサスペンス映画で謎解きなんですよ。なんかミステリー映画で。クリスチャン・スレーターがね、半分ぐらいですぐ死んじゃう。一応一番上に名前があるのに。
一応有名、出てる中で一番有名だから、とりあえずっていう。
そう。
今夜はトークハードズがもっと前
です。そうです。あの時は本当に人気があった時ですね。
あの時が。
です。一応、なんかまあ、イケメン俳優的な扱いだった時の、そうですね。 はい、なんで今年、あ、すみません、今日はとりあえずそのブラックホークダウン、マトマックス、U ボートというの3本ありまして、はい、でこの後その機体の心臓にオールナイトといったものがやる予定なんですね。これ去年も一般公募で、まあ、自主制作映画というのを上映枠があったんですが、去年は1本だけだったのが、今回は結構その候補が多すぎたので、まあ、この5分をオールナイトでまとめてやって、この中でまあそのまま審査で1位を選ぼうみたいな話なんです
ね。
で、
あの映画評論の田辺さんと、はい、あの柳下喜一郎さんが解説とか審査をするっていうので、ちょっとすごい見たいんだけど、明日の朝からバーホーベンのスペッターズとかだから、ちょっとそこは絶対に寝たくないんですよ。明日俺ね、全部買っちゃったんですよ。
すごい。
スペッターズ、フェスティバル、スターシップ、フルメタル、シャイニング、全部ですか。
全部買っちゃったんですよ。
まあ買ったからには見なかった自分ですからね。
まあ、シャイニングとフルメタルは、フルメタルは映画館で見たっけな。
86年か7年の映画です、
ね。見てないか。見たかな。シャイニングは見たんですよ。
はい、ただなんかシャイニング、なんか明日やるのは、119分ってチラシには書いてあるんですけど、なんか実はそれよりなんか長いらしい。
ちょっと長
い。
まあ、その届いた素材をチェックしたら、なんかもっと長い。
10
分か20分ぐらい、はい、見たことないし、あったみたいなのが、ちょっとまあ僕ら見てないですから、真偽は定かではないんですけど、あるんですね。そういう意味では、シャイニングはちょっと必見かもしれない。
なるほど。今日の上映って、フィルムじゃないですよね。
あ、そうです。基本的に今年は全部、BCP デジタル上映みたいな。
あ、そうなんだ。
フィルムではない。
なんか、全然汚れとかなくて。この前新潟でフィルム、日本映画だったんですけど、青春の殺人者と大地の子守唄っていうのを見たんですよ。それがね、やっぱむちゃくちゃ汚れだらけで、はい、味わい深いって思って嬉しくなっちゃって、じゃあつるっとして、あの字幕も手書きじゃなくて、本当の読みやすい字
です
ね。
コンピューターで。まあ、そこはちょっと味がなくなったから残念であるんですけど、まあ、その分あの映像はクリアになっているっていうところでいいっていうふうには思いますね。なんで僕は明日11時20分からスペッターズを見るんですけど、期待の新人の本体ともこの後ですね、ちょっと参加する予定ですね。
見たい気持ちはあるんだけどな、
はい、5本あるうちの1本はですね、120本あるんですね。あの、まあ、見る前から言ってしまうのは失礼なんですけど、自主映画で2時間ってかなりハードルが高い
ね。結構見る方も辛いんだけど、金沢映画祭のセンスなら面白いんじゃないかな。
そうなんですね、
これね、計算したら大体6時間ぐらいかかりそうな感じなんですよね。
で途中多分トークとか評論とかも入るので、実は何時に終わるんだって話なんですけど、7時とか
ぜひ
何時間寝れる
んですか。明日そのエポートラジオでお願いします。
はい、ぜひ寝ないように、
はい、
寝てしまいます。頑張って。
恐怖の報酬ってご覧になったことあります？
恐怖の報酬が見たかったんですけど、
ね、昨日あったんですけどね、
はい、そうです。前夜祭的に一応あの、まあ、本祭というのは13、14、15の3日間なんですけど、じゃあ前夜祭的に12日金曜日の夜に恐怖の報酬というのが上映したんですよね。でこれちなみに恐怖の報酬ってオリジナルはフランス映画なんですけど、それはあのエクソシスウィリアム・フリードキン監督がアメリカでリメイクしたやつのリメイクの方ですね。
なんか山道をニトログリセリンに運ぶ、はい、積んでショックがあったら爆発して大変だぞっていう映画ですよね。
は
い、
それにそのろくでなしのナーズモーたちが大金欲しさに命を懸けて必死こいてハーハー言うっていう映画ですね。で僕はどうしても見たかったんですけど、ちょっと間に合わなかったので、あの普通にビデオで VHS だけ出てます。VHS で借りてみたんですけど面白かったですよ。
そうか、
これは素晴らしいです。これはスクリーンで見れた人は羨ましいっていう。
そのうち文芸座とかでかかるのを期待して
ところですね。
はい、ましょう。
ということで、もう初日からいろいろ波乱万丈
な、はい、そうですね。
いや
今日はでも本当最初ブラックホークダウンはね、もうゲップが出そうでしたよ。
145分いきなり、で本命と思われてマトマックスがまあまあ冷静に見てしま
う。そう、でもやっぱでもスクリーンで見たのは初めてなので良かったです。
そうですね、僕今までマトマックスってあの1作目の方が好きだったんですけど、今日の上映で順位が変わりました。スクリーンも面白いじゃないか。
女性から見てマトマックスはいかがでした？
いや面白かったです。
どんなところが？
なんかもう、あの、話自体面白かったですけど、やっぱり、これを、なんか人間が作ってるってことを考えると思うんですけど、すごいなと思って、ね、なんかもう何がどうなってるかもわかんない
し、CG も一切なく、
それなんか私途中で、なんか違うなあの、なんか乗り物とかも全部すごいですし、ショーとかも。
あの乗り物、何がかっこいいのかなってすごい思ってたんですけど、まずね、ナンバープレートが1枚もないんですよ。
確かにそうですね、
ジャイロキャプテンの尾翼のとこにあの女の肌ヌードが
プレートみたいだと
かかっこいい、
おっぱい丸出しの
なんかあの逃げるときに最後っていうかもう燃やしていくじゃないですか、なんかよくわかんないけど感動っていうかふわーってなりましたよ、ね、悲しいっていうか何の
あの住んでた街を
そうです、ね、
ドカーンって
油田をね、は
い、
爆発して
切ないっていうか、
やっぱ俺たちのもんだってシューッ
とあーみたいな、
ちょっと海藻にみんな見送ってるんですね、バスだから
ブラックホークダウンも海兵隊はね墜落したヘリをね爆破してましたよ。
やっぱ敵の手はされないだろう。爆破しないっていう。
いろいろ情報をね漏洩していけないから。
悔しいしみたいなあるんでしょうね。
も
う
散々略奪されてましたけどね。では、はい、こんなところで金沢映画祭1日目お聞きいただきどうもありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。
続きますのでよろしくお願いします。
失礼します。はい